こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回の収録は前編後編と分けてお届けいたします。今回のゲストはリエコ・ノーランドさんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
実は、はい、リエコさんの収録は2回目です前回の収録で収録ボタンを押し忘れるというですね、痛恨のミスを私がやらかしまして、これはこのポッドキャスト35回目にして初のミスやらかしましたので、ちょっと今日はいつものバックグラウンドレディオと違う形で、ヘッドラインを用意して、ヘッドラインを読み上げて、またその内容についてお伺いするような感じで進められたらなというふうに思っています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はい、ノーランド・リエコと申します。で、日本でお話、学校なんかでお話しするときは旧姓の勝野で活動することもありますので、勝野リエコでインスタとかで見ていただける方もいるかと思うんですけど、今の仕事はプログラムマネージャーという、立場なんですけれども、会社によってちょっとやることが違うと思うので、うちの会社では割と大きい会社なので、こう部署と部署をこうくっつけて同じことをこうやろうよっていう、例えばハードもソフトも一緒にこう連携してやらなきゃいけないところを司ってあちこちの人に、あなたはこれね、あなたはこれねって言ってこう振り分けて、でそれを全部前に同じスピードで進むようにあちこちのお偉いさんに話を通しつつやっていくような人がプログラムマネージャーっていう感じです。
ありがとうございます。でその他にもいろいろコミュニティ活動ともされているという話で、またそこはちょっと後ほどお伺いできればなと思います。そうですね、はい、ではまずリエコさんの子どもの頃のお話をお伺いしたいと思います。最初のヘッドラインです。子どもの頃に出会った3人の先生、こちらぜひ
ちょっと笑っちゃう
全然 OK です、笑ってください大丈夫ですそう、お話をお伺いしたときに、身近に子どもの頃3人の先生がいたっていうお話、面白いなと思っていて。
そうですね、はい、はい、そうですね。おばあちゃんがやっぱり本当に一番最初の、まあ、母に怒られちゃいますけど、一番最初って言っちゃうとおばあちゃんが、おじいちゃんとおばあちゃんが、うちの裏に住んでいて、でどっちかというとおじいちゃんおばあちゃん家のお家の裏にうちの母が、うんうん、お家を建てて住んでいたっていう状況なんですけども、うんうん、そんなわけで私すごいおじいちゃんおばあちゃん子だったんですね。で、おばあちゃんはピアノの教室を田舎で、栃木なんですけど、栃木の田舎で、教室を開いていて、でそのおばあちゃんが、まあいわゆる実業家の一番最初の例だったわけで、で、まあ、女性でありながら、その時代の女性でありながら、まあ、そういうふうにバリバリやっていたと。で、あとはそのおばあちゃんの音楽教室の敷地の中で一部屋借りて、うちの母が英会話教室をやってたんですね。で、特に田舎だったので、その英会話っていうのがもう本当に馴染みのないところで、わざわざこうネイティブの先生を、宇都宮がやっぱり栃木では一番そういう文化があるんですけど、うん、その私の田舎なところまで呼んできて、週に1回ぐらいそのネイティブの先生が来て教えているような、そういう英会話の教室をする母もまた自分でこう授業をやるような感じだったんですね。だから今思えばですけど、女性がやっぱりこう囚われずにこう仕事をしていくっていうことは、すごくおばあちゃんと母に教わったような気がします。はいはい、でもちろん母から教わったその英語っていうのは2歳ぐらいの時に こう意味も分からず英語の歌を歌ってる録音とかあるんですけど、まあ意味が分からなくてもやっぱり発音を練習してたっていうことだけでも多分後々助かったのかなと思えるようなところがあるので、やっぱりその母に教わった英語っていうのはちっちゃい頃から助かってると思います。はい。
そうですね、
であとは、でまあその後は父なんですけど、まあ、エンジニアでメカニカルの方なんですけども、コンピューターとかじゃなくて、ただちっちゃい頃からずっとこうバイクをいじったり車をいじったり、であとはそのリミエさん の, ちっちゃい頃と同じようにその回路にこうレジスターとかトランジスターとかそういうのをこうくっつけてハンドごてでやっているのをすごい楽しそうだなと思って、何か分からず見ていたりとかして、でそういうふうにしてやっぱりこうなんかまあちょっとこう理数系のことがすごく興味があって、で本とかも大好きだったんですけど、でやっぱり自分が仕事にするんだったら突き詰め、もっと知りたいのはやっぱりそのなんか理数系のことだと思ったのはもう完璧にうちの父の影響だと思ってます、
だから身近におばあちゃん、お母さん、お父さんっていう、まあ家族は家族なんだけど、まあロールモデルになるようなというか、なんかロールモデルっていうとちょっと違うかな、なんかまあでも確かに先生っていうのは近いかもしれないですね。実際ピアノの先生でもあり、英会話の先生でもありっていう。
ね、
いやでもおばあちゃん、まあ言うたらそのおじいちゃんもお仕事されていて、で、まあ、おばあちゃんもだから共働きといえば共働きっていうことになると思うんですけど、多分その世代だと、まあ、おばあちゃんもお母さんもお仕事されてるって結構珍しいかもしれないですよね。
そうですよね。おばあちゃんはだからセカンドキャリアだったんですよね。おばあちゃんはもともと音楽の先生で、
なるほど、
その時代は何だろう、女学校とかそういうとこだったと思うんですけど、でそこの退職金を資本金にして自分で音楽教室を始めたんですって。
へ
え、だから退職してからのセカンドキャリアだから、もう私が物心ついた時にはもうおじいちゃんはお仕事もしてなくて、
へ、
なんかどっちかといえば自治会長とかそういうなんか退職後のおじいちゃんとセカンドキャリアになっちゃってて、
へえ、
そうですね。
いやね、もちろんその英会話っていうところも今のりえこさんに通じるところの、まあ、耳ができてきたみたいなところとか ね、子供の頃から触れる機会っていうのはものすごいあっただろうなと。
うん、
思いますね、
ありましたね。後から思うと、あ、全部あの頃になんかこう積み重ねられたこうレゴのブロックのように日々あったことがこう蓄積されて今の自分があるなってすごい思いますね。
いや、でそんなお父さんの影響もあり、ちょっと次のヘッドラインです。テクとの出会いはバイナリファイルの手打ち。これマジ面白すぎるんですけどお父さんがその、まあ、エンジニア、まあ、コンピューターっていうよりはそのメカニカルの方のエンジニアで、でもお家には結構ちっちゃい時からパソコンがあったっていう感じですか
ね。あったんですよね。多分小学校のどの辺だったかなっていう感じなんですけど、そのソニーの777っていうのは覚えていて、右側にフロッピーの 3.51 のフロッピーが入るところがあって、もうゲームなんか1枚で入らないから、1枚入れてロードして待って出して、
2
枚目を入れてさらにロードするとか、そういうそういうキャパのところで、そうなんですよ。だからあれがでも、まあ、うちの母も仕事でワープロとかは使ってたりとかして、そういうのも興味はあったんですけど、まあプログラミングといえばプログラミングだったのはそのバイナリファイルっていうか、もう子供的にはなんか0と1がダーッと並んでいて、でそれがなんか雑誌のこう冊子になっていて、でそれをなんか父が一生懸命このハガキを横にしてこう一生懸命こう間違えないように一行ずつ手打ちして、そのゲームにならない、ちゃんとゲームにならないかやっていたっていうのが 覚えていて、
いいですね、
すごいですよねあれね。
だからゲーム自体もまあ売ってはいるんですけど、うん、多分フロッピーディスクで、まあ、それはそれとして、うん、なんかこうなんて言うんだろうな、プログラムのコードを書いてある本っていうのがあったっていう冊子としてあったっていうのがまず信じられないんですけど、ね、今思うと
すごいですよね。
そうでまだね、うん、今の例えばなんだろう、まあ、ある程度モダンな言語で書いてあって、まあ、サンプルコードみたいのを英語で、うん、まあ、打ち込んでいけばできるみたいなのじゃなくて、
うんうんうん、
ひたすら01の数字の羅列を打ち込んでいくと、まあ、うまくできてればピンボールゲームが
動かされるとかだったのかな。あれ、ね、あれでも実際できてたらだってバイナリーでしょ、何ページ打ったって、うん、大したことできてないんだろうなと思うんですよね。最終的に
何ができてたんでしょうね、成功してたら、
うん、できて、うん、できてハローワールド系のなんか
もっとなんかものすごく単
純なことしかできないでしょう。
でしょうね、
うん、と思うんですよね。
最高ですね、
うん、そうでも私がもうあの、うん、うちの父の一生懸命やってたのを、うん、勝手に小学生のいたりで、うん、あ手伝ってあげようと思って、うんうんうん、そのハガキをどんどん動かして自分で勝手に打ち込むんで絶対にずれてたからもう未来永劫終わらなかったです。
いやでもまあ一応そのパソコンとしての、まあ、なんていうのゲームもできはするって感じですよね。売ってるゲームも市販のゲームとしてはできるって感じですかね。
そうですよ、覚えて
ますね、なんか売ってたゲームっていうか、うん、うちにあったパソコンのゲーム、
その頃、うん、その頃のゲームで、まあ、いくつかあの例えばロードランナーってルミエさんわかります？
ロードラ、ファミコンの方のやつ、
ファミコンでももちろん出てたと思うんですけど、うんうんうん、あのロードランナーって多分すっすごくこう昔からあったんじゃないかと思うんですよね、
は
いはい、で777にも載ってて、しかもあの自分でこうプログラムこう自分でゲームが作れるようになっていて、
へ
でもでもその自分のプレイヤーはものすごいピクセル、めちゃめちゃピクセルが出てるようなあのちっちゃい、しかもねマベッツブみたいなちっちゃい、
こういうことか、いやー、うん、しかもディスプレイ、うん、8色とかだ、16色とかだったかな、なんか
多分、うん、確かに
もちろんフルカラーではないですもんね、多分ね、
うん、もうねこの今見てる中でも一番本当に細かい、
うんうん
うん、なんかブルー、うん、なんか水色っぽいタイルだったような気がするかなでそういうやつとか、
うんうん、
あのでも本当に目を凝らさないとよく何が起こってるか分かんないようなすごい小さい感じで出るのとか、あと私がすごい好きだったのはアドベンチャーゲーム、その頃からアドベンチャーゲームが好きになって、
うんうんうんうん、
でその頃は本当にコマンドをあのテキストで
何
こう見る、
うんうんうん、
スペース、
うんうんうん、
モアイとかなんかモアイ像が入ってるなんか不思議なゲームがあって、ちょっとミステリーっぽいのがあって、そう私今でもモアイ像を見るとそのゲームを思い出すんですけどやっぱり子供の時にね感動したりこう、うん、あーって思ったものってすごい記憶に残ってると思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかね何のゲームもタイトルも全然思い出せないんですけど、なんかそういうアドベンチャーゲームがあったんですよ。
へ
で、うん、でね、そう、まあそういうあの何コマンド、そう、
うんうん、
食べるとか見るとかっていうそのコマンドが先に来るのって、うん、後にねなって考えると、うん、あーって思うけど、うん、
子供の頃は、まあ、プログラミングですよね、それは今思えば、
だから子供の時はもう素直に受け入れて、うんうん、こうさ、こっち先にするんだみたいな、じゃあ食べるリンゴみたいな感じで、
いやー、うん、やね、ゲームするのにそれ、
あーすごい楽しすぎる、これ見せていただいてるの、うん、
そう今ね、うん、SMC37 で何があったかっていうゲームのこのでも幻の、ね、古代王朝シリーズ怪しいですね、
うん、うん、怪しいそれかもしれない、
これかな、なんかこれもやいとか出てきそう、あとアドベンチャーゲームっぽい感じするし、いやこれはすごいな、
すごいね、年代を感じる、
私ロードランナー、
うん、
このマシンじゃないですけど、
う
多分あのゲームセンターの筐体みたいなやつでやったことある気がする
すごい。いやだから本当にねルミさんのポッドキャストを聞いて自分があの世にも珍しいなんだろう、なんかこう日本にいて女子でこういうゲームをしてたっていう人が一人じゃないんだっていうのが分かっただけでも、このポッドキャストすごいなと思って結構皆さん似たような経験をされてるから、
たくさんはいないと思いますけど、う
ん、たくさんはい、少なくともちゃんとルミエさんが見つけてくれてるっていう
そう、いやでもなんかやっぱりちっちゃい時にやってたこういうのってなんかちょっとやっぱ影響してますよね、うん、いやフロッピーディスク入れ替えてたわ。
そうこういう感じ本当に右側にね。
そういいですね。
そうかそうか、マウスとかじゃなくてこれだもんね、パッドがね、十字キーじゃなくて十字パッドだったのもん、ね。
はいはいはい。
こうメカニカルにこう上と下にこう動くっていう。
カーソルです。まあ、カーソルといえばカーソルなんだけど、なんか独特な形状のね。いや
ー懐かしい。
だからお家で、まあ、パソコンはあの なぜか家にはあり、子どもの多分頃の感覚としては、うん、でなんかゲームとかもできるし、うん、なんか楽しいことができるやつみたいな感じですかね、
う
ん、
そうですね、
でもそれはそれとして、うん、ゲーム機もお家にはあったって感じですか。
そうゲーム機がね、うちの父がこれもなんか他の方なんか皆さん言ってるような話だなと思ったんですけど、うん、うちもファミコンがあのメジャーすぎてダメ で、うん、で基本的にはダメって言ってたんですけど、うちの父がいつかなんか突然 PC エンジンを買ってきてて、で夜中なんか一人で遊んでたと。でそれで私が起き出してあの見つかっちゃったんで、あの仕方なくプレイさせてくれるようになったっていういきさつで。
いやこのやっぱお父さんのねチョイスがなんかわかる気がします。
マイナーなところをね
メインストリームに行かないっていうね、うん、
そうそうそう、だからファミコンはでも友達ん家に行くといいなって言って、うんうんうん、マリオとか、
うんうん、
あのエキサイトバイクとか、
はいはいはいはい、
そういうのをすごい楽しいなと思ってたんですけどお家に帰ると、うん、あの PC エンジン
PC エンジンはゲームは一番やり込んでたのは何ですか。
そう、その、あのアドベンチャーゲームの、うん、あの流れで、うん、サダキチセブンが大好きでもうね、
いや
サダキチセブンで本当にこう関西のカルチャーを教えてもらってあー懐かしい、めっちゃ懐かしい、
サダキチセブン
秀吉の黄金
いやでも PC エンジンで一番やってたゲームって言われて定吉7っていうのもなかなか、
うん、多分それもまた
いろいろあった気がするけどみたいな気がしますけどね。
もう基本的にはねうちの父が選んできたもので、
うんうんうんうん、
まあやってたからだと思うんですけど、あとはあの、うん、なんかレーシングゲームの走りの、うんうん、なんだろう、なんかちょっとオフロードのレーシングゲームができるようなのとかあって、うん、であとはスサノオ伝説っていう
これも
あの、うん、RPG の、
うんうんうん、
あのもうねあのファイナルファンタジーみたいにこうズームインしないんですよ、こうバトルしてる時にもうそのまんまちっちゃいコマのようなプレイヤーのまんまでどんどんこう戦っていくみたいな、よくわからないっていう感じの
えこれはお父さんチョイスだったのかな、うん、
多分、
渋いな、
渋いでしょ渋いでしょ、でもなんかねでもこんなにチャチーと言っちゃいけないんだけどなんかこうでもねすごい子供心に入り込んじゃってて、うん、かなり怖かった覚えがありますね。
なんかそんな感じですよ。てかこれ長井豪先生の絵なのかな、うん、なんかデビルマンっぽいイラストですね、
う
ん、
そう結構あのシビアな感じの、うん、可愛い感じじゃないでしょう、ね、
ちょっとなんかこうダークな雰囲気がありますね、
うん、結構ダークだと思います、
へえ、
うん。そうだから心の中ではもう入り込んじゃってて、うんうん、だからこんなちっちゃいプレイヤーでやってるんだけどもう、うん、結構怖かったっていう想像が、
うん、いやー、ね、 だからなんかちょっとストーリーを進めながらやる系のゲームがお父さん好きだったのかもしれないですね、
うん、そうかもしれない
ですね。それでディエコさんもそれを覚えてるものが多いのかもしれない。
そうそうそうそう。
いやでもこれ、うん、学校でお友達でやってる子あんまいなそうですよね。
そう、 PC エンジンを持ってる人がほんと少なくてで、そうで小学校ではもうほとんどいなくて
でしょうね。
うん、そうそうそう。で中学に行ってからようやく一人、うん、もちろんもちろん女の子じゃなくてあのだ男子生徒で一、
ねうんうん、
人かろうじて PC エンジンで遊んでいる人がいて、
うん、
でもでもちろんやっぱり、うん、仲良くなってでサダチセブンとかも、うんうんうん、あのやってくれてたからで私がスタックすると、
うんうん、
あの授業中にこうちっちゃい紙でこうノートで、うんうんうんうん、もうここまで来たんだけど先に進めないよとかって言ってでそれを送るとあじゃあちょっと調べてくるとかって言ってやってくれて教えてくれたりとかして、うんうんうん、それでなんとか先に進んでたっていう
でも絶対もう、ね、そんなにな
かった
し、
うんうん、マイナーすぎるからそんなに、うん、出てないし
ね、なんか今みたいにネットで攻略法を調べるとかもできないじゃないですか。
欲しかった本当に、ね、私の時代にあったら絶対駆使してもうどんどんズルしてたと思います。
いや攻略本ってそうですよね。私ゲーム買ってもらえなくて、うん、攻略本だけ買ってもらってたこととかあった と思い出したけど
どういうことですか。
いやなんか攻略本私こうイースっていうゲームをめっちゃやってたんですけど、あのパソコン版で、でそれの攻略本を買ってもらうんだけど、
イース覚えてる。
そうそう。
ちょっと待って、なんで私イースに、
え？イース多分 PC エンジン版もあったと思う。
あったからかな。
うん。
なんかすごい今なんかドラマチックな感じの、あーイース持ってた。あとね、PC エンジンのあのシーなんだ
こういう、ね、
なんだ CD ロムになってからの、
方
の。やってた
曲がいいんですよ
そうこの CD ロムの
名作です。そうなんか攻略本がイースだけどじゃなくて、うん、なんかこういろんなタイトルが一緒に入ってる攻略本みたいのをなんか親が買ってくれて、で多分、まあうん、何がいいってか分かんないから買ってくれたんだと思うんですけど、そうすると他のゲームも、まあ、入ってるじゃないですか、うん、攻略が、
はいはいはい、
でこのゲームをやってみたいなと思うけどもうそんなたくさんは買ってもらえないから、うん、私ゲームやったことないのにその攻略本読みすぎてどういうゲームかすごい覚えてるみたいな
読書してしまうわけね。
そうそうそう、ゲームをなんかこう情報が今よりすごい少ないから与えられた情報を必死に覚えちゃうみたいな感じでやり込んでましたね。
いやありがとう、イースのことは本当に忘れてた今なんかすごいね、
そうそう
そう子供の頃の記憶がなんか呼び起こされて
蘇りましたか。
いやそうすごい、
うん、そうすると小学校の時って、まあ、クラスの女の子みたいな子もいたと思うんですけど、うん、そういうこともまあ普通に一緒に遊んだりとかはしてたけど、うん、って感じです、
ね、私すっごい真っ黒になって外で走り回ってる人だったんで、
うんうんうんうん、
全然、うん、家の中でゲームだけしてる感じでもなかったんですけど、
うんうんうん、
できれば外で本当あの、
うん、
鉄棒とかで遊んでるのが好きな人だったんでこれはね多分、うん、家で、まあ、でも高学年になってきたら時々、
うんうん、
だけど外が明るいうちはね多分やってなかったと思いますね。
うーん、
うん、
いやエンジョイしてましたね子供時代
でも本当にもう写真とか見ると笑っちゃうと思うけど全然女の子っぽくない感じで、
うん、
うん、
元気な感じですね。
だからそれでそのまんま男の子ともあの、うん、全然こう、まあ、弟がいることもあるんでなんかこう男友達とも全然こう分け隔てなく接しちゃうんだけど、
うんうんうん、
やっぱり中学に入ると、
うん、
女子男子分かれてきてで、うん、なんかちょっとこうあれみたいな、
うんうんうん、
この壁は何みたいな感じがあって、うんうん、そうでもそれにめげずその、うん、なんかこうちっちゃなこうメモ用紙を交換してた友達とかは、うん、もう全然そのまんまでもきっと周りは完璧に誤解してたと思うけど、う
ん、ああなんかちょっと
あるでしょ、あるでしょって、
あれだと思われてたっていうね、うん、言ってたと思う。まあ中学とかだとありそう、そういうの、うん、確かに
ね、そういう年頃だからね。
まあ、中学は、地元の小学校からちょっと離れたところに進学された感じ。
行ったんですよ、宇都宮の、うん、私立に出たんですよね。なんかもうでもその頃から多分外を見に行きたいって思っていて、うん、多分もう小学校の高学年あたりで、
うん、
うん、どうしようと思っていて、でいとこのお姉ちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃんがもうみんななんか年上の 10歳近く年上のお兄ちゃんお姉ちゃんは多かったんですけど、うちの母が末っ子だったんで、でそ の, あのいとこのお姉ちゃんで私立のあの中学とか、うん、あの出てるお姉ちゃんがいたので、まあ、そういう風なあのアイデアもあり、で、うんうんうん、じゃあ中学から出てみようかなと思って、で試験を受けて、
うんうんうんうん、
で受かったんで行ったっていう感じなんですけど、うん、だから余計ねちょっとこう、うん、あのやっぱりこう私立の中学ならではのちょっとこう洗練された、うん、さらにちょっとこうこうなんかおませさんなところがあるはずなのに、
はいはいはい、
私みたいな人がなんか一人で男の子とゲームの話をしているっていう、
なんかその理系っていう話あったと思うんですけど、まあ 中学、まあ、中学ってそんなに理系文系ってないかもしれないんですけど、まあ、高校進学するぐらいから、でもありました、うん、理系文系みたいな
の、まあ、かなり進学校ではあったので、やっぱりねみんなあのお医者さんとか歯医者さんの、うん、ご子息がもうなんかそういうそういうなんていうの、あの義務をこう背負ってきてるような、人が多くて、
うんうんうん、
だってあの学校の名簿とかで、うん、あのお父さんの仕事とか、うん、あの役職とかがバーって、あれ普通なんですかね、普通
に。いや昔はありましたね、うん、今はないかもしれないけど昔ありました。そう、
うん、であれとか見て なんでお父さんだけなんだろうとかって思って
本当だ、今もう、ね、本当にそう、
お母さんどことかって、
間違いない本当にそうですね、
シングルマザーでなければお父さん、うん、
確かに確かに、
うん、そうそうそう、でもそんな感じで、うん、なんか、うん、学校がやっぱりすごくその進学っていうことを踏まえていたりとかして、うんうんうん、できっとなんか、うん、みんななんか中学校の間から、うん、あ自分はもう医学に行かなきゃとか私学に行かなきゃとかっていう友達も結構多かったんで、だから私もその中でやっぱりあの期待されてたのは医学の方で、
うん
うん、で実はおじいちゃんおばあちゃんにあの、さっき言ってたおばあちゃんと別のお父さんの方の、
うんうんうん、
父の方の、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんの方が、うん、これまたそっちのおじいちゃんも先生なんですけど、みんな先生
みんな先生だ
みんな先生、でもそのおじいちゃんがやっぱり、うん、あの医学だったらサポートするっていう話をしてたりとかして、
うん、あなるほど、
でまたそれで子供心になんで医学じゃなきゃダメなんだろうって思いつつ、でもやっぱり期待されているっていうのはその勉強がある程度できて医学に、うん、理数系に進みたいんだったら医学だねっていう、うん、そういう時代だったんで、うんうんうん、
確かにね、
だから私もそっちの方かなと思いながら中学生やってましたね。
まあそうですよね、勉強がねできる学力の高い子だったら、まあ、お医者さんになるよね、でお医者さんになるための学費とかは出してあげるからみたいな、
そうそうそう、お医者さんになるんだったらとかって言われちゃうと、う
ねえ、
ね、
いろんな職業あると思うし、お医者さんの中にもいろんな仕事があると思うけれども今思えば、
うーん、そうなんですよ ね本当に一概に言えないし、だからもし本当にあのリスナーの方でそういう風になんか狭い感じがしてる方がいたら、
うん、
もううん、ぜひあのエンジニアリングの方でも全然、うんうん、あの何いわゆる成功っていうか、うんうん、あのちゃんとこう転職つけて、
うん、
あのしっかり生活できている人もいるよっていうのをお伝えしたいですよね、うんうん、
確かに、
うん、で親御さんに教えてあげたい、
本当ですね、
うんうんうん、
やっぱりね進学する上でのまあ、なんていうか親の意見というかみたいなところってやっぱあったりすると思うので、
大きいですよねやっぱりね、うんうん、
ありがとうございます、はい、でも中高一貫とはいえで高校に進学してでちょっとこの、次のヘッドラインに行きたいんですが高校1年生での留学と衝撃。
はい、そうなんです。留学しちゃったんです。中高一貫に行っておきながら、もう中高一貫のそのプログラムになっていて、まあ、6年プログラムになっていて、うん、もう余すとこなく全部進学のためにあるようなグループだったんですけど、クラスだったんですけど、うん、それにもかかわらず高校1年生で留学を決めてしまいまして、
うんうん、あ、そっか、だからそれは学校的にはちょっとイレギュラーなんですね、
途中で。かなりイレギュラーですよね。
そういうことなんですね、うん、なるほどなるほど。じゃあ学校が推奨してる留学プログラムじゃなくて、うん、
ないですね、
うん、あ、そうなの、うん、私そういうことなのかなってうっすら思ったけど、そうではなく、
うんうんうん、
あの学校としては6年間勉強をしっかりやって、まあ、日本なんか分かんないけど大学に行こうっていう、
うんうん、いや基本的には日本のやっぱり国立か有名私立かっていう、うん、医学部とかなんかそういう風なレールですよね
だったんだけど、
うんうん、1年の時にもう、うん、まあ、中学の3年生の間になんかこう、うん、こうムクムクと、なんかちょっと外が見に行きたいぞっていうのがあって、
うんうんうん、
で、本当にその頃なんてインターネットなんてないんで、うん、本屋さんに行って、うん、で、
はいはいはいはい、
留学雑誌を手に取って、はい、でその中に買ってきて、でその中に入ってたこうはがきを出して、こう資料を送り返してもらうみたいな、
うんうん
うん、で実はとりあえずやってみたんですけど、中3の時にすぐ行くんじゃないと思って出しちゃったら、
うんうんうん、
まだ応募してたんですよね、高校1年生の夏の枠で。でそれを見ちゃうとやっぱりうーうー行きたいっていう今でも行けるのかと思って、うんうん、ちょっと早いけどどうかなと思って、で、一応なんか、やってみていいって言って、で、うん、なんかうまくいったので、そのまんま出てしまったんですよね。
お母さん的には、まあ、お母さん英会話の先生だから、まあ、留学することに対しては多分そんなに抵抗はないのかなとは思うんですけど、うんうん、だからあれですね、その留学もお母さんが手配した海外留学じゃなくて自分でハガキ出して、
うん、
それはお母さんちょっとびっくりしたかもね、なんか、
まあでも
今みたいな、
まあ3人兄弟の長女だったんで、うんうん、まあ、弟たちが忙しくって、うんうん、みんななんかまあリエコは好きにやりなさいっていう感じだったんで、いつも、もうなんかとりあえず自分で探しに行くっていうのは全然苦じゃなかったので、まあそういう意味では、あれだったと思うんですけど、でもね、書類、留学の関係書類とかも結構自分でやりなさいって言われて、そこはね、そこは多分うちの父の、方針でだと思うんですけど、普通は親が書いてもらうと思うんだけど、
そうだと思う
って言って。言ってなんか一人でクサクサしてた思い出があります、うん、
書ける子供本人で書けるのかな、書類って書けるんだ、
うん、そうなんだ、なんかこんな下手な字でいいのかなと思いながら、うん、自分で書いてた思い出があります、
へー、
うん、
で高校1年の時期的には夏とかですかね。
そうです、うんうんうん、だからもう、まあ、エスカレーター式に高校に入って、うんうん、1年生に入った出たみたいな感じで出てしまって、
うん、もう数ヶ月でみたいな。
そうですそうです
、あ、そっか、向こうの、まあ、9月にスタートとかね、そういうイメージなん
ですか。そうそうそう、夏の間に行っといて、うんうん、なんか準備期間がちょっとあって、うん、テンポラリーのホストファミリーと一緒にいる間にみんなでワイワイやって、
うん、
でそれがなんか何週間とか終わったらそれぞれの州に飛ぶみたいな感じなんですけど、
うんうん、留学先はアメリカの中でいうと
アリゾナなんですよね、
うん
うん、これね実はねその2週間とかの予備こう準備講座みたいな、
はいはい、
その間にアリゾナに、はい、配属されて、まあ、みんなにそこでいたんですけど、
うんうんうん、
そしたらその次に私オレゴンかどっかに行く予定だったのに、その行き先のホストファミリーがはって電話をしたらなんか知りませんよって言われて、
うん、なん
か
その
うん、だからちょっと名前は出さないですけど、その留学の 留学の斡旋のちょっと、オーガナイザーがちょっと問題があったかなっていう、
結構いい加減なとこあるんですね。
かなり怖いでしょう。で、うん、まあでも一応プロシージャーとして自分で電話をしてから、うん、こんにちは、よろしくお願いしますって言ってから飛行機に乗り込むっていう話だったから、でまあそれが発覚して、でテンポラリーでいた、ホストファミリーのところが幸い1年留学でも受け入れてくれるって言ったんで、言っていただいたんで本当にラッキーなことにいられたんですけど、まあそこは話すと長くなってしまうので割愛しますけれども、結局はまあうまくいかなかったんですね。お子さんが偉大家族で、でそこにティーネイジャー の女の子がポンと行っても、やっぱり、まあ、うまくいかないというか、難しすぎる。
確かになぜホストファミリーになったんだろうか。
いやでもその時は本当にものすごい善意で、 そのまんま、じゃあもう行くところがないからって言われてしまったんで、で私もショックだったし、でそれで、じゃあうちにいたらって言ってくれたので本当にラッキーだったんですけど、ちょっと難しかったですね、1年間っていうのは。
そっか、なんか学校には基本的に毎日行って、ね、でも最初はいきなりお友達って言っても難しいですよね。
そうですね、ただまあその、留学生を、地域の留学生をすっごい一手に受けていた学校が、そのアリゾナのフェニックスが首都なんですけど、フェニックスの、ダウンタウンにあって、
はい、
でその高校にすごい留学生がね、それこそ20人とか集まっていて、各国の留学生がみんな全然違う団体から来てるんですけど、もうそういう感じで留学生のグループっていうのはすごくあったんですよね。
なるほどなるほど、
まあ、それはそれで良かったんですけど、まあ、日本人の学生も3人ぐらい他にいて、で、まあ、ちょっとそれも結構ちょっと大変で、日本語ばっかりになっちゃうのは1年間だし、あれちょっと困るなと思っていて、だけど私高校1年生でみんな先輩だったんで、
あ、そっかそっか、
2年生と3年生の先輩ばっかりだったから、そこに私みたいな人が、いやもうちょっと英語喋りに向こうへって言ったりすると、やっぱ角が立つっていうか。
なるほど、
そうだから、
ちょっと気使うかも、
結構それも大変でしたね。
なんかアリゾナは場所的にはまあいわゆる大都会みたいなところとはちょっと違って、どういう人たちが多いんですかね。
もうね、そのダウンタウンの大きな学校なんですけど、人数は多くて、でも学力は本当に10段階評価で3みたいな、そういうとこなんですよ。で、ね、人種が本当に入り乱れていて、黒人さんもたくさんいるし、ラテン系の、その、まあ、大体メキシカンの人が、結構入っているし、白人の人でもやっぱりこう経済的にそこまでこう恵まれていないっていうか、結構こう、大変そうなお家とかも、もうなんかいっぱい入ってるし、アジアの、アジア圏でお友達になったこう中国とか、ベトナムの方とか、いたんですけど、それも初めてですけどね、私の友達として、中国人とかベトナム人の方とっていうのは。だけど、そういう人がボートで来たのって言うんですよ。あなた何で来たのって言われた時に何の質問か分からなかったんですけど、本当にボートでアメリカに来るっていう、そういうことがあると。で、まあ、そういうふうになんかものすごい、まあ外を見に行きたいって思ったので、文句は言えないんですけど、もう本当にすごい勢いでブワッと世界が広がって、
そうですよね。
そうですね。びっくりしましたね、あれは。
だから本当に日本に行った時は、まあそもそも海外の人っていうのそんなに、まあ、見たことないって言ったらあれですけど、
本当になかったです。
そうですよね。で、まあ当然お友達にもそんなにね、いないだろうし。
そうですね、英会話の先生はね、やっぱり白人さんが多いんですよ。
確かに確かに、ね、そういうのはあるかもしれない。1
週間に1回来てる先生は、 みんなね、アメリカ人でもカナダ人でもオーストラリア人の先生も一回言いましたけど、
うんうん、
みんな白人だったんですよね。
でも、うん、まあ、逆に言うとそういう先生しか見たことないっていう状態からいきなり行って、
そうです
、うん、すごいいろんな人いるぞっていう、
そう
ことでしょ、ね、
なかなかあのギャング系の高校生とかもいて、そうなんですよ。で、高校にあのセキュリティのおじさん、もう本当サングラスをいつもしてて、あの黒人 の, あのセキュリティのおじさんたちが4人ぐらいいつもこうパトロールしてるような
学校で、すごいな、
すごいとこですよね、今考えると。
多分学力的には、うん、あの日本の前いた学校の方が、うん、まあ、高かったと思うので、ね、ある意味勉強余裕だったかもしれないんですけど、
まあ、でもあの
英語だから、ね、
数学は本当に、うん、あのアメリカでもこの後フランスにも行ってるんですけど、
うんうんうん、
日本の数学は本当助けられました。でしかも進学校だったんで少し早めにやってたんで、はいはい、そこで貯めてきた数学をこうちょっとこうちょっとずつ出しながら、
うんうんうん、
もう、うん、数学だけではあの学力が発揮できるみたいな感じ でその間にこう言語のこう、
うんうんうん、
難しいところをなんとか補うみたいな感じで、
へ、
うん、やっぱりだって英語のクラスとか高校の英語のクラスとか、うん、結構あのシェイクスピアとか読まなきゃいけないんですけど、わかんないもんだって。
そうですよね、それ、
うん、
そ
うだ、なんか古典みたいな英語を言われたって、普通の英語だってわからないのに、
ね、日本語の古文みたいな、そういうことですもんね。
そうそうそう、うん、本当に分からなくて、だけどそういう時も先生のこうなんていうの、気の毒だなこの留学生っていう感じでちょっとこう温かい目で見てもらって、うんうんうん、英語とやっぱり、英語文学 と,、
うん、
とあとアメリカのアメリカ史ですね、
うん、
アメリカ
史知らんもんね、
アメリカ史知らないし細かいし、
そりゃそうだ、
アメリカ史って短いからあの、はいはいはい、何月何日とかまで覚えなきゃいけないんですよ、よく。
あ、なんでこんな細かい、短いは確かに、なるほど、あ、
そう、
面白い、ね、それ
話が、うん、こんな短いから何百年ぐらいしかないから本当に話が細かくて、日本 の, あの年号を覚えててよかった日に戻りたいってすごい思って。
なるほど、そういうことなんだ、うん、確かに確かに、
うん、
なるほど、そうそう、縄文時代とかやんなくていいけど
そういうことですね、まあね、本当はね、やってアメリカでもやったらいいんでしょうけど、もう基本的にはその建国時代 の, その、はいはいはい、話がやっぱり重点的で、
なるほど、ね、
細かい、誰が何を言ったとかものすごい細かいですから、はい、それがね英語でなかなかついていけなくて苦しかったですね。
いや、それでさっきあのちょっとフランスってお話があったんですけど、ちょっと次のヘッドライン行ってみたいと思います。日本に帰国と思ったらフランスへ、これ、はい、本当まあ普通に今1年間ですね、基本的に1年間留学して、うん、で、まあ、ホストファミリーともちょっとうまくいかないとこもあったけど、うん、なんとか学校も頑張っていろんなお友達にも会って、うん、で、うん、さあ日本に一旦帰るぞっていう、
そうそう、疲れてるからね、ぜいぜいしながら自分の家族に、うんうんうん、あ、戻ろう戻ろうと思ったら、ね、家族から電話が来て、
うん、
でアメリカにいる間に、
うん、
うちの父から電話が来て、
うん、
あのフランスに転勤になったけど、で家族みんな、もう弟たちもあのうちの母もみんな一緒に来るって言ってるけど、お前はどうするって言われて一応選択はくれたんですよね、選択権はもらってるんで自分で決めなさいみたいな、っていう、でも疲れてたから、
うんうん、
もう自分の家族に戻りたいと思ってたのに、家族動かないでよみたいな
本当はね、日本にいて、日本に帰って、うん、まあ、もちろん家族もみんな日本にいて、うん、まあ、日本のご飯食べてちょっとゆっくりしたいみたいな感じだったのに、
思ってたのに、やっと帰れると思ってたのにあらみたいない
や、
そう、うん、でちょっと迷っ ったんですけど、そんなわけで、うん、その敷かれてたレールは絶対にそのもう帰らないと絶対戻れないと思ってたし、
うん、
だからそういう意味でおばあちゃんと一緒に住んで、でね、あの兄弟とか親はフランスに行っちゃってるけどっていう形も考えたんですけど、
うんうんうん、
うん、でもやっぱり、うん、親と一緒にまだ動いていたかったっていうのと、うん、やっぱりフランスも全然ヨーロッパ知らなかったんで、
うん、
あのやっぱり単純に興味があって、
うん、
で怖いもの知らずっていいことですよね若い時って何を恐れていいか分からなかったんで、
うん、
もう行くかと思って行ってしまったんですよ。
い
はい、
だから高校、まあ、1年日本でいうと高校1年の夏から高校2年生の夏までアメリカ行っていて、
うん、
でまた高校2年の夏からフランスに行っちゃったっていう。
そうです。で高校の3年、うん、まあ、ちょっとあの半年ずつずれてるので9月から、
はいはいはい、
うん、まあ、そのまんまどっちかといえばまあ学年が一つ落ちたような状態になるのかな。それで、うん、でも日本でいうと高校の2年生でフランスに行って、そうで1年そこですごいフランスを詰めフランス語を詰め込まれて、
うん、そうですよね、いきなりだもん、ね、
フランスインターナショナルスクールだったんですけど、
うんうん、
それでも1週間に12時間とかフランス語が入ってて、もうフランス語はちゃんとやってくださいっていうメッセージがバンバン出てて、
すごいな、やっぱ1年間英語を、まあ、あの元々日本でやってたこともあると思いますけども、それでもアメリカで英語を1年頑張って、そしたら今度は急にフランス語をやらなきゃいけないみたいな、
うん、しかも私本当にボンジュールしか知らなかったんですよ
最初何にも、じゃあフランス語喋れない状態でいきなりフランスの学校に入っちゃった、
ほんとやばくてそうで、あのパリとか行ったらきっと英語わかる人もいたかもしれないけど、
うんうんうんうん、
リヨンだったんですよ。
あで、なるほど、
だからフランスで行くと 1,2,3 番目ぐらい、マルセ、はいはいはいはい、パリ、マルセイユ、リヨンぐらいなんで、でそんなに田舎じゃないんですけど、
うん、
何せ本当に心から英語が分かんない人がたくさんいて、
へ
ー、私も心からフランス語分からないんであのパン屋さんの列とかどんどん止めちゃって、
あ、
もう、
うわ
ー、パン屋さんがもうこのパンくださいってなんとか言うんだけど、で、じゃあこれ温めますか温めませんかっていうのに、ただもうなんかもう、うん、ホットかコールドかって言ってるだけなんだけど、もう本当に分かんないから、え、あ、I'm sorry I don't know what you're saying って一応英語で言って、だけど英語分からないからパン屋さんのお母さんで、その列でだんだん溜まってる人の中で英語が分かる人が助けてくれたりとかして、
いや、パン買うだけで大騒ぎ
やばかったんですよ本当、
まあね、そうですよね、
うん、だからある意味ね、フランスの時の方が留学生がなんか 100% なんかアウェーって感じでしたね、
う
ん、
そうですよね、
本当に言葉わかんなくて、
確かにな、
うん、
いや、なんとか1年やり過ごし
いやでも実は楽しかったんですけどね、なかなかねフランスはあのティーネージャーの時に行くと、
うん、
もうパーティーの時代なんで、フランス人ってあのティーネイジャーの頃にすっごいパーティーするんですよ。大学生になると落ち着いちゃって、
へー、うん、
そうそうそうそう。だからそういう時に入れてもらったんで、
うん、
めっちゃ楽しくて、
うんうんうん、へー、いいですね、
うん。それはすごいね。
うんうん、
そう、あの時なんで人種差別とか感じなかったのかわかんないんですけど、
うん、
でも本当にたまたま、うん、すごくいい友達に恵まれて。
そっか、じゃあそのフランスの学校の時もやっぱりいろんな国の、うん、人がいて、
そうですね、うんうんうん、インターナショナルスクールだったから、
うん、
あのヨーロッパのいろんな国のなんかちょっとやっぱりグループができて、
うんうん、
本当にあのドイツ人のグループ、
はいはいはい、
イギリス人イタリア人を、
うんうん、
なんとなくこう固まっていて、
うんうんうん、
でアメリカ人は本当ね、あのマイナーな、なんていうの、ESL 日本英語で言うと ESL、
うん
うんうん、そのセカンドラングエッジのフランス語のクラスを取ってる人の中にアメリカ人がちらほらいるぐらいで、
うんうんうん
うん、本当にね、うん、マイノリティ、日本人でももちろんマイノリティだし、
うん、
アメリカ英語を喋る人としてもマイノリティだったから、みんなにアメリカ英語喋ってって日本人に言うんですよ、みんな。
なんじゃそれ
えみたいな。
面白いな。
みんなほら UK の、あの、
う
ん、
あ、そっかそっか、うん、発音違うからちょっと面白いんだ。そうそうそうそう、
イギリス英語だから先生もイギリス英語の先生ばっかりで、インターナショナルスクールでも、
うんうんうん、
だからアメリカ英語喋ってとかって言われて。
へえ、うん、いやーでもなんかちょっといいですね、高校の時にそういろんな国のお友達と、ね、
そうですね、コミュニケーション
できてたっていうのは、
うん、面白かったですね。
そのままでもフランスにいるっていう選択肢もあったんですかね。
ありましたね、結局うちの家族は5年半いたので、
うん、そのまま。そうなんですね、そっかそっかそっか、
うんうん、なんですけど私もでも、うんうん、あのそんだけがっつりフランス語をやっても、うん、フランス語専攻になろうとは思ってなかったので、
うんうんうん、
もうその頃にはすでにコンピューターの何かこう大学ではやりたいなと思っていて、
うん、
で、
うんうん、
そのアメリカで留学してそのアリゾナの高校だと、うん、コンピューターラボがあったんですよね。白黒の昔のコンピューターがバーッと並んでるようなところで、
うんうん、
あのプログラミングじゃなくてタイピングぐらいしかやらなかったんですけど、はいはいはい、でもラボなるものがあって、うん、でそのフランスの、うん、学校だとすごい綺麗な近代的な学校なんですけど、図書館に3台ぐらいしかコンピューターがなくて、で全然違ったんで、
うん、
やっぱりちょっとこれはアメリカに戻った方がいいのかなと思って、うんうん、で、まあ、うちの親元また離れるのもあれだったんですけど、うん、やっぱちょっと大学に向けて、もうちょっと英語もやらなきゃなっていうのも感じていたので、で、その頃はもう日本にもレールに戻らないと無理だなと思って。うん、
まあ、そうでしょうね。
2年休学は無理ですね。
アメリカ1年、フランス1年いて、うん、今更、
そう、それで戻って医学を目指すとか無理ですね。
日本の進学校にまた戻るっていうのもどうなのってなりますもんね。
そうそうそう。でもそれで吹っ切れてフランスにいる間にも、うんうん、これでこう違う自分の人生を作り上げないとなっていう感じ、うん、もうその辺からロールモデルなんか全然いないので、
うん、
もうかなり手探りだったんですけど、
うん、
一応じゃあアメリカに戻ろうかなと思って、うん、で可能性を探って、で誰か私を置いてくれるお家はないかなって、うんうんうん、その留学してた頃の友達自体に聞いてもらって、
うん、
そしたらたまたまうちに来ていいよって言ってくれるお家がいて、
うんうん、
でそれが今の私の第二の両親になった、
うん、
ホストファミリーなんですけど、なんか本当にねその出会いは今も感謝しかなくて、
うんうんうん、
弁護士の移民弁護士かも移民弁護士のお母さんと、
う
ん、
心強い、
まあ、ちょっとこう柑橘系のそういう生物学の研究者のお父さんと、
は
い
は
い、
う
ん、だけどそのお母さんが移民弁護士なんで、もうそれからこう、うん、ビザのこととかすごい手伝ってもらったりとかして、いろんな意味で本当に頭が上がらないんですけど、
うん、いやそれは良かったですよね本当に。じゃあちょっとそこから次のヘッドラインの方行きたいと思います。アメリカの大学進学、コンピューターサイエンス難しすぎの件。
はい
高校に、まあ、アリゾナの高校に、まあ、フランスから戻って、はい、そこからまあ大学進学っていうことになったと思うんですけど、
はい、
まあ、その時にもその時すでにそのコンピューターサイエンスとか、まあ、テクノロジーの方の勉強したいなっていうことでそういう進学をされたと思うんですが、最初に行った時は、まあ、カリキュラムをいくつか取る感じですよね。
うん、そうですね、まあ、うん、多分日本も一緒だと思うんですけど、入学したらすぐは、うん、まあ、その一般教養ですかね、
はいはいはい、
まあ、同じようにその英語だとか、
うん、
一般的なサイエンスのクラスとか、うん、でまあ、数学だとカリキュラスって言って、日本語で何になるんだろう、なんかまあそういう一般的なものをまず取らなきゃいけないんですけど、うん、高校の時には興味があったにもかかわらず、コンピューターのクラスってその学校ではタイピングのクラスしかなくて、でブラインドタッチでタイピングができるようになったのはいいんですけど、
うんうん、
まだコーディングをできてないと、
うんうんうんうん、
でしょうがないんで、もう大学に入っていないやコンピューターサイエンス101っていう最初のクラスを、まあ、取ってみたんですね、
うん、 うんうんうん、
でそしたらその最初のクラスにもかかわらず LISP っていう、
うん、
あのファンクショナルラングエッジ の, あの C 言語みたいなプロシージャルってこう上から読めるようなやつじゃなくって、はいはいはい、あの LISP っていうそういう言語で本当に、ね、とっつきにくい感じのものを一番最初に持ってきているカリキュラムでどうかと思うんですけど、うちの学校本当にわからなくて、あの括弧が鍵括弧がものすごいたくさんついていて、こうもう説明のしようがないんですけど、あの、まあ、上から読めるタイプのコードじゃないんですね。
あの英語でた、まあ、あの書いてあるものを順々に読んでいけば、そうそう、なんとなく理解できるみたいなものではないっていう。
ないです、ないです、うん、すごくわかりづらい でそれに入ってしまったので、であの100人ぐらい、やっぱり最初のクラスなんで100人ぐらいいるんだけど、うんうん、女の子はもちろん1割以下だし、ていうか3人ぐらいしかいないし、
あ、そっか、
うん、それでなんか女の子ってね、あの逆にできる子しか残って入ってきてないんですよ。もともと数学のなんか天才みたいな子がでももちろんコンピューターとかもなんか触ったことがあって、もう紛れもなくあなたはコンピューターサイエンスに行くでしょうみたいな人しか女の子にいないし、で、あの授業とか前最前列で構えてるし、
うんうんうん、
なんかねそういう子よりもなんかこう後ろの方でこう迷いに迷ってる私をこうなんか気の毒があって、本当に知らないで来たの大丈夫って言ってくれてるこう男子生徒の方がすごい助けになっていて、でなんかそういうなんか哀れみを持って手伝ってくれたそのクラスメートのおかげで、
うんうん、
なんとなくあーなるほどねこれで出るのねって感じでやって、でリスプでアウトプットが出て、でもアウトプットが出るようになるとやっぱり面白いんですよね。で初めてそれでコーディングをするこのインプットとアウトプットっていう、その本当にコンピューターに考えてもらうっていう環境を経験して、でうーん、まあ、ちょっと心折れそうだけど、まあ、もうちょっとやろうかなとふうにはなったんですけど、で、まあ、その後データベースのクラスとかは、まあ、分かると。まあ、結構順序立ててこうラシ、リレーショナルデータベースとかだと、まあ、説明すれば分かるのでよかったんですけど、で C++ が入ってきて、で C++ がまたねもうまたもう本当に心が折れそうになってもうね、でその頃ね知らないですからね、 C++ がどんなに世の中を動かしてるか、もうその後今の会社に入社した時にもう一番コアなところで C++ が動いてるって話が分かった時に、あ、知りたかったな、あの頃知りたかったなと思ったんですけどその頃はただもうなんだこのとんでもない言語はと思って、で C++ でまた心が折れそうになってで、そしたらその頃に、スタンフォードからやってきた、うちの学校って全然有名校じゃないんで、なんでスタンフォードから流れ着いてきたかっていうと、その先生キックアウトされちゃってて、男の先生なんですけど、ゲイの先生で、で、そういう、プライド関係のこととか、うん、もうすごい、多分その時代に、しては声高にいろいろ言う人だったし、なんかいろいろやらかしちゃったみたいで、でスタンフォードからキックアウトされて、でうちの学校に流れ着いてきたと、でその先生がJava を教えてくれたんですよね。で Java がまあもちろんプロシージャルだし、でも C++ に比べるともっとなんか話がわかる言語だと私は思って、言わんとしてること、まあ、オブジェクティブ思考で、あ、そっか、ごめんなさい。Java は、オブジェクティブ思考の飛ばっ口だったので、オブジェクティブ思考の方が、わかりやすかったんですよね、私は。で、それで、ああ、面白いと思って、その先生の、なんかその、クリエイティブな教え方がすごく良くて、で、こう、宿題とかで、その学生に、 ゲームキャラクターのこう、うん、やることをこうそのオブジェクトでね、このうちのキャラクターはこういうことをやります、で壁に当たったら右行きます、うん、左行きますみたいな、うん、そういうのをなんか自分で行動する宿題とかを出してくれて、なんかちょっと面白いっていう先生で、
うんうん
うんうん、でそれでなんか折れそうだった、もうなんか数学専攻にしちゃおうかなと思っていた、心をなんとかこう止めといてくれた感じですよね、うん、
いやそれまで、そうか、リスプとかシープラ、確かにオブジェクティブ思考とかじゃないっていう、
全
そもそもっていう、
オブジェクト思考とリスプを比べてしまうと、もう本当に、
時代も大、なんかそれこそ古文漢文とみたいな感じですよね。
本当にあれはね、ワンノーワンで持ってきた人がね、誰だったのっていう感じで、
まあ基礎、一番最初のその一番最初だから、まずそこからっていうのは、まあ理屈としては分からなくはないけど、なんかそれなんか最初にこう心を折らせるための
そう、なんかね、試験なのかみたいな、多分 MIT が、うんうん、MIT がなんか作った言語かなんかだったんですよ、それが、
うんうんうんうん、
でそれで多分ネームバリューに負けてるんじゃないかなと私は思うんですけど
ここで心折れるやつはこっから先には行かせんみたいな関所だったのかもしれない。いや
本当に関所になってると思いますよ。本当に興味なかった人、
最初からジャバやってくれればよか
ったのに。本当でもね、ジャバだって、私これでやってたジャバなんて本当最初の 1.1 とかですからね、
う
ん、
あーそういうことですね、わかります
、その時代
が。確かに確かに、あ、だ言語としてそもそも出来たてっていうことですよね。そうそうそう、確かにそうだ、
うん、もう、
ね、
目新しくて目新しくて、
うん、だから当時としてはめちゃくちゃモダンなことをまず先生が、ね、興味持つようにしかも教えてくれたっていうことですもんね。
そうですね、そうだからいろんな意味であの先生がずっと流れついてきてくれてよかったっていう感じです、
うんうん、ありがとうございます、
はい、
今回のバックグラウンドレディオはリエコ・ノーランドさんのゲスト回前編後編のうち前編をお届けいたしました。それではまた来週後編でお会いいたしましょう。